哲学者であり心理学者である河合駿先生と、それから、まあ、宗教学の笠原義光先生の対談の中にこういう言葉がありました。まず笠原先生は、別の言い方からすれば気づくということだと思うんです。だから何か知識を獲得してだんだん知識を増やしていくという面もありますが、ふと気づく、直感的に気づく、そういうことは特に宗教的な場合に大事だと思います。河合先生、そうです。だから気づきに対してオープンでないといけない。ところが信じるというふうにパッと言ってしまうと、もう気づかないんです。神を信じて全部救われているわけだから、余計なものはいらないわけです。日本は神国なりと思い込んだら、もう勝つしかないんだから。ところが、ひょっとしたら負けるんじゃないかと思うということは、心が開いてないとダメじゃないでしょうか。笠原、つまり信仰というものは、そういう懐疑疑いを排除して信仰一本になってしまう。そうそう、私はむしろ懐疑が信仰を深くすると思っています。つまり疑いが信仰を深くするという言い方、これはとても大事な要素じゃないかと思うんですが、今日はイエスがまた弟子たちに現れたっていうテキストです。で、すでにルカによる福音書の24章のエマオで食事をしているときに、それがイエスだと分かったっていう出来事があったわけですが、その終わりの方には34節に、33、そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていたというふうに書いてあるんです。ところが今日のところに参りますと、イエスが彼らの真ん中に立って、あなた方に平和があるようにというふうに言われた。これは当時のごく普通の挨拶です。ある他の訳では挨拶されたというふうに書いてあるんですね。だから普段の通り、いやこんにちはっていう感じでイエスが入ってこられたというわけですが、すると彼らは恐れおののき亡霊を見てるのだと思ったというふうに書いてある。そうすると、その前に本当に主は復活してシモンに現れたと言っていたっていう彼らの信じ信仰っていうのは、またここでぐらついている。これは私はおかしいなという感じがしたのですが、まあ学者たちによると、そのエマオでのあのイエスが現れたという話と、この弟子たちのいるところにもう一度イエスが現れて傷跡を見せられたっていう、これは伝承が違うと、それがここへつながっているんだというふうになるわけですね。じゃあこのルカによる福音書というのは、まあルカという人がこれを編集したわけですが、私も多少編集に携わった経験がありますから、あんまり矛盾したことを、いくらいろんな引用があってもですね、矛盾したのをそのまま出すのはおかしいんじゃないかという配慮が働くと思うんです。だけどルカは平気で二つの伝承をそのまま並べて、それで信じたと言っておきながら、また信じないで戸惑っているという弟子たちを表している。私はここに気づいたときにですね、旧約の面白さと同じ面白さが新約にもあるんだなっていうことを発見しました。つまり旧約も矛盾だらけです。創造の物語、最初に神は人を男と女に作られたという話があって、その次に2章に入ると男を作られたと書いてある。そして男のあばら骨で女を作られたというふうに書いてある。そうするとまともに読むと、どっちなのっていう感じになるわけですが、その旧約創世記の編集者はそれを平気で出している。読む人が戸惑うんじゃないかっていうふうなことを超えて平気で出してるっていうことは、 まず第一に編集者はそういう矛盾に無頓着だった、そのことを受け入れてる。そしてもう一つは読者を信じている、読者がちゃんと分かるっていう、でそれは編集者が徹底して全ての人を作りになった神を信じているっていう信仰がその背後にあるということになるわけですね。だからこの聖書の中の矛盾っていうのは、いわばキリスト教信仰にとってとっても大事なものなんですね。矛盾がそのまま矛盾としてある、これを矛盾なしにしてしまおうとすると、さっき河合先生なんかが言ってらした、信じてしまうと何も見えなくなる、気づかなくなる、つまりどっちか一方の側に立ってしまうということです。信仰を持っている世界と信仰を持ってない世界っていうふうに二つに分けてしまう。正しいのは信仰を持っている世界で、信仰を持ってない世界は間違っている。これがブッシュさんなんかの姿勢に如実に現れていて、で私も時々外に出た時に聞かれて困るんですが、ブッシュさんもキリスト教でしょってこう言われると、ブッシュさんのおかげでキリスト教のイメージはすごいダウンしたなぁなんていうふうに思わないんでは折れないんです。つまり彼はやっぱり信じたものは正しい、信じないものは間違ってるということですね。しかし神は信じるっていうことは本当に気づいたものが応答するっていうことであって、あとは気づいてないけれども薄々して感づいているという人はまた無数にいると思うんです。さっきの対談の河合駿先生なんかもそうですね。どっちかっていうと仏教的な考えが好きなんですが、キリスト教のことも随分勉強してらして話がちゃんと伝わる。笠原先生もクリスチャンで出発してキリスト教の矛盾に気がついて自分で抜け出した。しかしどんなに追求されてもイエスだけは信じる、この歴史的な教会の信じ方がおかしかったっていうふうに立って、自分にとってイエスが支えたっていうことは変わってないですね。だけどそれはやっぱりこれでなくちゃいけないっていうふうになることから脱却して、そして神は全てを受け止めていらっしゃる、そして一人として滅びることを望んでおられないっていうところに固く立つと、ね、信じた者を救い、信じない者を地獄っていう、そういう二元論的な二つに分けた考えからは脱却しなきゃいけないということになると思うんですね。だから私もこのところを改めて読んで、そうか、教会がこの社会から浮いてしまっているっていうのは、世間があそこは信者だけの行くところというふうに受け止めている。そして非常に謹厳で真面目な人たちが行くところで、自分たちの行くところじゃないというふうに思ってしまって、関係がないというふうに決めつけるんですね。だから教会の側がもっと心を広げないといけない。誰でも、そして仏教を信じていてもイエス様にも興味がありますよって方はどうぞどうぞ。なぜならば神様は一人ですから、人間の側で勝手に決めてるだけですね。だからどっちでなきゃいけないっていうふうに決めつける必要はない。そうするといろんな人たちがもっと気軽に礼拝に来ようっていう気持ち、今日はふらっと行ってみるかっていう、そういう不純な動機の礼拝はいけないなんていうふうに言わないで、その気が起こったっていうこともすごいいいことじゃないかっていうふうにね、そして一緒に礼拝しましょうっていう気持ちになる、それがとっても大事なんじゃないかなというふうに思うのです。で特に今日は私は一緒に食べるイエスというふうに題をつけたわけですが、このつまりイエスがご自分の手と足の傷を見せて、で弟子たちがきょとんとしているときにイエスがさらにまだ信じられない、ね、喜びのあまりまだ信じられず不信がっていると、まあ、その 戸惑い不思議がってる姿が今日の修法の表紙の絵です。この弟子たちが信じられないっていうその戸惑いを表現している絵なんですけれども、そうするとイエスがここに何か食べ物があるかっていうふうに言われた。そして焼いた魚を一匹差し出したら、イエスはそれを取って彼らの前で食べられたというふうに書いてある。これを文字通りにとると食べてみせたっていうふうになるわけですが、この言語はですね、どちらかというと彼らと共に食べたという意味。それで私は一緒に食べられるイエス、ほら一緒に食おうよ。つまり人間のいつも欠かすことができないものは食べ物、食事です。で、食事にはそれぞれの人の習慣があって、何十年ぶりに会った同窓会なんかでですね、顔つきが変わってピンとこなくても喋ってる、そして一緒に食べてるうちに、おお、やっぱりあいつだっていうふうに気づく。ちょうど弟子たちがイエスがもう墓に葬られたと思ってた時に、その一緒に食べるっていう姿において実在を確認させたっていう物語。これはこのイエスがですね、幻だとか、あるいはこれは作られた物語だとか、いやそれは本当にそうだったんだとか、いろんな解釈があるわけですが、私はそれがどちらであるかはもうどっちでもいいというふうに思うのです。しかしこの福音書の記者がイエスの復活として伝えたいっていう事柄はもっと別のところにあるような気がするんです。人間は必ず死ななきゃならないって、だけどいつまでも生きたいっていう希望もある。そこで矛盾はあるね。愛さなければいけないと思いながら愛せない、憎しんでしまうっていう矛盾を持ってる。だけどその決定的な矛盾を突き飛ばして、ここにその両方大丈夫だよっていうふうに見せてくださってるのは復活のイエスということではないでしょうか。このルカによる福音書の24章の43節っていうのは、私は大変有名な話がありますのですぐ連想するんですが、椎名林蔵さんがクリスチャンになられて、このクリスチャンになるっていうのは弾みでなったみたいです。なんかとっても思想的に混乱して戦後ですね。で、自分で宣言しちゃって文学の仲間から散々バカにされたり罵倒されたりしたんですが、それでまた半分意地になって聖書を必死にまた読み出した。だけどどうしてもよくわからない。彼の言葉をそのまま引用しますと、しかし聖書はどんなに読み返しても矛盾は深まる一方だった。世界の文学や哲学だけでなく神学にも大きな影響を与えているデンマークの哲人キルケゴールも、キリスト教は人間すべてが罪だといった舌の根も乾かないうちに人間すべては救われているというと書いている。しかし聖書における矛盾の極みは何と言ってもキリストの復活であろう。十字架上の死が本当の死であるならば生き返った。私は復活についてよく言われるこの言葉は誤解を招きやすいと思うのである。生き返ったという言い方は良くないというわけですね。ということはあり得ないのである。で、死んだらですね、もう一点よく命っていうことはあり得ない。また生き返ったということが本当であるならば、十字架上の死は本当ではなかったということになる。だがある日、絶望の挙句投げやりに聖書を開いていた。そしてルカ伝の24章36節以下を読んでいたとき、ショックとともに私の今まで信じていた必然性の壁の一挙に崩れ落ちるのを見たのだ。同時に矛盾の向こうに真の自由の光が見えたことは言うまでもない。この弟子たちと一緒に食べて、一緒に食事をされたイエス、お前何をごちゃごちゃ言っとるんだと、ほら生きてるんだぞっ っていうふうに示されて、それで、椎名さんは哲学者でもありましたから理屈っぽい、どっちかでないと結論がつかないと落ち着かない人なんですが、はあ、どっちでもいいんだと、イエスがごちゃごちゃ言うな、一緒に食べようって言ってくださってる。だからいつもイエスが矛盾を抱えた私たちのところにですね、ようこんにちはって入ってきて、そして一緒に食べようよというふうに言って、常に私たちのそばにいらっしゃる。そのことが大事な復活信仰じゃないでしょうか。椎名さんはこう言って結んでます。私がよく言う矛盾こそキリスト教の生命だという言葉は、この時見たものが私の中に生きているからだ。もちろんその時見たものによって思想的な行き詰まりはアホみたいに消え去っていたことは言うまでもない。キリストは葬られて腐って死んでいったんだという神学者の方もおられるが、私の見たものを私から取り去ることはできないだろう。つまり、その歴史的な事実としてそれがどうであったかという詮索よりも、福音書に書かれているこの内容、そして彼がだから一緒に食べられたイエスっていうその記事を読んで、あ、そうかっていうふうに矛盾の壁を越えることができた。これは誰が何と言っても変えられない。つまり椎名林蔵さんにとっても復活信仰っていうのはなくてな、ならなかったもの、彼の人生の決定的転機になったものだということです。私たちもスーパーマンだから死んでも生き返るんだというふうな、こう、一元的な考えじゃなくて、それは究極的にはわからない。だけど人間は死ぬものなんだけども、それが終わりではなくて、両方の矛盾を持ったまま受け入れ合っていくっていうこと、それが大事なんじゃないか。そうすると、世界中が本当にもっと優しくなれる。こうでなきゃいけないっていうふうに思い込むから衝突が起こってしまう。もっと矛盾を抱えたものだ同士、そしてその矛盾を抱えた人間のエゴがイエスを十字架につけて殺してしまった。だけどそこで蘇って私たちと一緒に食事をしてくださるっていう、その福音書の伝えるメッセージの深さというところに目を留めたいと思うのです。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。新約聖書がイエスの復活の物語について取り次ぎ、そしてイエスの復活を信じた弟子たちによってキリスト教会が生まれました。私たちが矛盾の両極を持った人間であることを神様がしっかり受け止めていてくださって、そしてそのまんまで死んだらおしまいではないぞとお示しくださり、またそのどちらかでないといけないなんて決めつけるなっていうふうにおっしゃっていてくださる、そして常に共にいてくださる、これがあなたの愛でした。この愛の中に今日も置かれておりますことを心から感謝いたします。この週もあなたの愛のうちにあって、また人を裁いたり、あるいは決めつけたり、あるいは自分に絶望したり繰り返すかもしれませんけれども、いつも共におられる復活の主に立ち返ることができて、また常に立ち上がることができるようお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。